Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2012年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは脚本家、劇作家、演出家の倉本壮さん。舞台明日悲し別でを踏まえつつ、この舞台について、そして倉本さんが見るこの時代、社会、そして明日への希望についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
倉本壮、1935年東京都出身、脚本家、劇作家、演出家。東京大学文学部美学科卒業後、ラジオ局勤務を経て脚本家として独立。1977年富良野に移住。1984年から役者やシナリオライターを養成する私塾、富良野塾を主催。代表作に北の国から、前略おふくろ様、昨日悲し別で、ライスカレー、優しい時間、風のガーデンなど多数。2006年より NPO 法人CCC 富良野自然塾も主催し、閉鎖されたゴルフ場に植樹をし元の森に返す自然返還事業と、そのフィールドを使った教育プログラムにも力を入れている。2013年1月より舞台明日悲し別でが全国にて公演。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは脚本家、劇作家、演出家の倉本壮さんです。北海道富良野から上京中の倉本さんに、まずは悲し別を舞台にしたこの物語について、そして来年2013年から全国で公演される舞台明日悲し別でについてお伺いいたしました。
あの悲し別っていうのは、まあ、炭鉱の、かつての炭鉱町なんですけれども、昨日悲し別でを始めた時はまだ炭鉱があったんです、
はい、
だけどそろそろ閉山の噂が出てたんですね。でそれが閉山になりまして、今日悲し別でというドラマを作ったわけです、
はい、
で、この古紙は1960年に最初 の閉山が各種があったんですけれども、その時にその先輩たち、先輩の炭鉱夫たちが要するにその理不尽だと思ったわけですね。自分たちがその日本の繁栄のためにこう散々働いたのに、こう用が済んだから切り捨てられるという、だから文明が自分たちを踏み石にして、その踏み石を捨ててったっていう。でそのタイムカプセルをその時埋めたんですね、彼らが、まあ、記念にというか、地下300のに、うん、でそれは我ら世に遅れ不要と言われたり、よってここを去る何をか言わんやっていう云々というその石碑をつけ作って、文明我らを踏み石にし、高所に登れて踏み石を捨てる踏み石の心すでに聞くものなし、で古来よ、いつの日か文明が滅び人類が滅亡に瀕したる時、カプセルを開き中に求めよ、我らこの中に希望を封じるなり、希望を封じたという言い方をしているわけです。
希望を封じる、はい、
でその希望というのは何なんだということで、閉山の時点で、まあ、本格的な第8次石炭政策もう完全な閉山になって分かれていくわけですけど、その時に20年後の大晦日にここに集まって、そのカプセルをみんなで探しに戻ろうじゃないかという約束をして別れるわけですね。それが今日悲し別でなんです。 それでその古紙っていうのはずっと、変わっていかないんですけども、つまり石炭がから石油の時代に変わるわけですね。で今度それが原子力の時代に変わってきた。そして炭鉱労働者がかなり原発労働者として流れるわけです、歴史的に。でその中で去年の3月11日にそのあの事故が起きますね。でその時に当時金標津炭鉱で働いてた何人かは福島で働いてて、あの原発のその後始末に下請け作業員として借り出されるわけですね。それで被爆してという状態があるわけです。で実際にその約束を守って潜りに行ったのはたった中で2人だけなんですけれども、その新聞記者がくっついてきちゃうんですね。でそして落盤に遭っちゃうんですね、地中で、
はい、
ただ一方その頃その当時の炭鉱夫の組合員だった一人が町外議員になってて、そいつが密かにその国と話し合いをつけて、つまり金標津という町はもう滅びちゃってどうしようもない、でそのために原発廃棄物をその炭鉱のその穴の底に埋めようという国の政策に加担してるやつが一人いるわけです、うん、つまり300メートルの地下に希望があるんだけど1000メートルの地下に今度は絶望を埋めようという国のあれがあるわけですね、うんうん、という、まあ、シチュエーションがあるわけです、はい、果たしてその中に潜っていってそのカプセルに巡り合ったか巡り合うわけですけれども、その中から出てきた希望というのは何だったのかというドラマなんですね、うんうんうん、はい、
希望を封じるということがあり、そのさらに奥には絶望がある、
絶望をこれから封じようとしているという、うん、
それがどうなるのか、
フィンランドのオンカル方式ですね、
うん、ですからまあ今回のね、その明日金標津でには当然のことながらその311のことが色濃く反映されることになっちゃう。
そうですね、やっぱり反映されますね、
はい、わけですけど、東日本大震災の当日というのは、はい、倉本さんご自身は、
僕
は
富良野にいました。
あ、富良野に、はい、
だいぶ揺れました富良野でも。
あ、そうですか。震災後は実際にその現地にというか、
あ、行きました、
はい、
何度か行きました、
うん、
最初はいきなりはね、僕は入らなかったんです。なんかボランティアも体力的にできないし、秋になってきました、10月になって。
なるほど、しばらく経ってから、
はい、
それはかなりいろんなところ、
あのね、何を中心に見ようかっていろいろ考えたんです。もちろんずっと歩きましたけども、一番僕が中心にしたかったのは病院を調べたかったんです。どういうふうになってたかっていう
病院
で、その当時まあ、地震津波で担ぎ込まれるわけですから、その病院の状況が知りたくて、南相馬の5つぐらいの病院をこう丹念に調べて歩いたんですね。で特にその看護婦さんたちがどうなったのかっていうことを知りたくて調査したんですけども、うん、看護婦さんたちってみんなその子供がいるわけでしょ、自分たちにね。で、まあ、インフラが破壊されてどうしようもない中で、水素爆発が起こるわけですよ。普通ね、看護婦さんっていうのは大原則は7-1という規則がありまして、7つの病床に対して1人の看護師さんがつくというのが普通なんです、うん、
はい、
でもそれより少しレベルの下がるところでは11といって10ベッドに対して1人がつくという、それも3交代でやるという、そういうのが普通の病院の常識なんですね、はい、ところがね、東北とか北海道なんかではね、13-1なんです今医療不足で、で13-1でやってた病院が、例えば大町病院っていうのが一番僕ら調べたとこですけれども、そこは140人ぐらいだったかな、入院患者がいたんですけども、歩ける人はみんなもう出したんです、返したんですね。ところが歩けない人がいるでしょ、この人たち60人ぐらいいたんですね。でその人たちをその看護婦たちが面倒見てたんだけども、14日に病院側がもう避難が始まりましたんで、このままではその看護さんたちとそれから子どもも近くに住んでるからまずいっていうんで、もう自主判断に任せるっていうふうに病院がみんなを集めて宣言するんですね、うん、 そしたら翌朝3分の2の看護婦がいなくなっちゃったんです、うんうん、ただもうそれは府庁にも院長にも断らずにパッと消えたんですね、うん、断れなかったんですね、うん、自分が職場放棄するということ、うん、だから黙ってその寝てるおじいさんのところに握り飯2つ置いて消えちゃうみたいな感じだったんですね。でその人たちをもう追跡調査していったんですけれども、米沢の方に疎開したりなんかしてる人、これは病院も非常に困るわけですけれども、逃げちゃった看護師さんたちのそのやがて戻ってくるんですけどね、ほとんどが逃げてた間のその辛さったらなかったってんですね。自分は職場所放棄したわけでしょ。それで死にかけてる人たちを病院にそのまま置き去りにしてきたから、その時のその心の苦しみはものすごく激しかった。でそのことを僕はまあずっと調べたかったんですね。でまあそういう調べ方をしていっていく中でいろんな人と知り合いまして、うん、結局何度かまあ行ってて、今年の3月11日にはうちの塾生がね、いわきでもって一家を津波にやられちゃってるんです、3人で。そこに行って塾生たちを30、40人連れてって南相馬というわけで1万本キャンドルを灯したんですよ。そういうことがあって、それから僕は学童疎開をさせようとしたんです。
学童疎開、
子供をね、うん、放射能から危ないから。で新聞に福島民報、福島民友って2つの新聞があるんだけど、地方紙が、その新聞に広告というか記事を僕が載せてもらったんですね、大きく。で富良野で迎え入れますから、でそれに40人ぐらい応募してきて、何人かは富良野の方に移り住んだんですよ。でこれ僕自身が戦争中に学童疎開っていうのに遭ってるんですね。で学童疎開っていうのはもう国の命令でやりましたから、強制的にやらされたんだけども、今の時代っていうのはその強制的に誰もやろうとしない。そうすると行くやつは行く、行かないやつは行かない。そうすると行くやつは逃げたっていう裏切り行為になっちゃうんですね、地元が見ると。そこでその同じ町の中のその絆がどんどん崩れていくわけですよ。でその中で、まあ、僕普通の人ですけれども、寺の住職さんで女性の方がいらっしゃいましてね、その人から東電に手紙を書いても、総理大臣に手紙を書いても何の返事も来ないと。それは当たり前だと思うんだけど、うん、だから先生に書くって言って僕のところに手紙をよこして、あ、分厚い手紙を。で僕返事書いたんですね。それからどんどん毎月のように返事が来る。それでこう交流が始めちゃった人がいるんですけれども、その人はまあ最初に避難所を転々としてて、だから毎回手紙の差し出しの住所は違ってて、最後は仮設から、それから仮受け住宅になって、ずっと転々としてたんだけど、その人の手紙にね、いつもね、あたたら山の描写が出てくるんですよ。福島をまあ代表する山ですね。つまりあたたら山というものの周りをずっとこう転々と逃げてたんですね。であたたら山っていうのは智恵子賞に出てくる有名な山ですよね。で智恵子は東京には空がないという、その本当の空はあたたたら山の上にある福島の澄んだ空だっていう表現があるんだけども、その空が放射能で侵されちゃってるわけでしょ。でもう一つ、そのいつもあたたら山の描写をして見えるってことに、なんかとっても苦しいものを感じたのと、ふるさとがなくなったっていう、そのふるさとっていう字をね、古い里って書いてくるんですよ。僕ら普通故郷とか、はい、ひらがなでふるさとって書きますが、古い里っていうこの字を使うのはどういう心情なんだろうかって非常に考えましたね、はい、なんかもう帰れない里という印象もあったし、で今年の3月11日にそのキャンドルをあれしに行った時、オフサイトセンターの人に頼んで、僕は南相馬から禁止区域に入れてもらったんですね。それでずっと原発のすぐ脇を通って岩木まで、閉鎖されてる国道6号線をずっと来たんですけれども、家がみんなその津波にやられない山側は残ってるんですよ。だけど全く人は住んでない、 それから和歌が残ってる、崩れたお墓もあるけれども、そのここにこういうものがきちんとあるのにそこに住めない、帰れないっていう状況っていうのはどういうもんなんだろうってこう思った時に、金芝別のいわゆる閉山の時のことを思い出しましたね。閉山の時にはみんな家を追い出されるわけですよ。それで鉱山っていうのは大体会社がのものですから、会社は国から土地を借りてるんですね。だからその更地にして国に返さなきゃいけない。だから人を追い出してその炭住を全部燃すんですね。でこの日はもう随分僕も何回も見に行きましたけど、見に行ったっていうかチロチロチロチロも最後まで燃えてましたけども、そうだからみんなこれもまたその古い里になっちゃったわけですよ。
過去の
過去の、
はい、
だけどお墓だけあるんですよ、
うん、
お墓はみんなその金芝別にあるんですよね。だから お盆にはみんな帰ってくるんです、
うん、
ただ帰ってきてもお墓には参るけど行き場所がないんですよ、
うんう
ん、だからもうなんか日帰りのようにして帰ってくるんですね、
うんうん、
なんかね、そのふるさとを失った人間たちの絶望感っていうことを僕はやっぱ書きたかったですね。どういう思いなんだろうっていうこと。それでなんか国が集まり、そのエネルギー政策のために地方をこういうふうに国しなんていうか、それこそ踏み石にして、それで後で捨て去って、で都会は繁栄してる。だけど地方のそういう、うん、過疎地っていうのはそういうふうに使い捨てにされちゃう。原発の立地条件の中に、人口密度の薄いとこっていうのが条件が入ってるんですね。で僕は福島に最初に行った時に、そのやっぱり一番気になったのは、新立から川俣に抜ける峠の上でいきなり線量計がビーってなって10.88 ぐらいまで上がりましたよ、車の中で。でその時ね、もう紅葉が綺麗で、10月だったもんだから、それと街が人気がない街に、もう柿の実がもうオレンジにたわわに実ってるんですね。だけど誰も取れない、取りに来る人もいない、もちろん汚染もされてるしという状況を見た時に、やっぱりグッときたのと、それから福島で一番先に感じたのは高圧線が多いんです、東京に送る、
はい、
でこの高圧線の銀色の光がね、ちょうどその前に僕は沖縄に行った時に、沖縄の街で見た、沖縄ってのはフェンスの中の街ですから、嘉手納基地とかフェンスにこう銀の針金が走ってますね、うん、あれを連想しちゃったんですよ。だから、まあ、広島があって長崎があって沖縄があって福島があって、その、まあ、広島長崎はちょっと事情が違うけれども、沖縄とその福島っていうのはものすごくなんか日本という国のツケを背負わされちゃったなという、
うん、
その部分で痛ましいという、
うん、
そこを僕なんとか書きたいなという気が起きた。
今回の明日金芝別でというものが当然その311の記憶からかなりこう来ているというものですけど、そもそもでもその84年の昨日の時からで今日になって明日っていうのは、そういう連続ものというかシリーズ的なものにしようという構想自体はそもそもあったんですか？
いや最初からはなかったですね。
ああそうです
ね、最初からはなかった、全然なかったですね、
うんうんうん、
最初はもうただ地方と都会っていうことで昨日金芝別では書きました、
うんうんうん、
もちろん閉山ということがあって、
はい、
それが閉山に本当になっちゃって、やっぱ国の政策、エネルギー政策の転換でもって捨てられていくわけですよね。見捨てられていく、切り捨てられていく、そういう地方の悲しみみたいなもの、
うん、
僕らも地方に住んでるから、そういうものはいろんな形で感じるわけですね、
うん
うん、東京とか、まあ、つまり都会の豊穣さのつけっていうのが地方に、ま、あの押し付けられてるっていう、
うんうん、
そこに対する怒りみたいなものが書かしたということでしょうね、
うんうん、そしてそれがじゃあその時代時代での その怒り みたいなのが表出される形で今日になって、
そうです、明日になった、
明日になった
とにかく20年間僕は金清水に結構しつこく、うん、このテーマに取り付いていたんです
いずれにしても311が結びついてきちゃった、
来ちゃった
ってことですね、来ちゃったということですね、で、この舞台明日悲し別でに関してはすでにもう全国での上演を前に今年の夏2012年の夏に、東北3県、はい、まあ、北海道から始まってですけど東北3県での招待という形で上演がされた、
はい、
お客様の反応というのはどうだったですか。
僕もそれ心配してたんですけども、はい、特に福島なんかでは、まあ、最後スタンディングオベーションが起こってありがとうって叫ばれた時はちょっとグッときましたね。
あ、スタンディングオベーションでありがとう、その東北3県、特に東北3県で の, その無料公演に関してはおそらく多分舞台を見るのも初めてというような方々もかなり多かったと思います。ね、年齢層もかなり
かなり、年配の人も多かったですね。
じゃあそういった方々がでも見終わった後にもうありがとう
と言ってくれたですね。
うーん、
大きな声が返ってきた時はやっぱりちょっと涙が出そうになったですね。
うーん、そしてまあそれを受けていよいよ2013年、はい、年明けからですが、はい、舞台は、まあ、富良野を皮切りに今度は日本全国で上演、はい、ということになるわけですが、このことへの思いっていうのはどうですか。
これはね、実は来年僕ら別のものをやるつもりだったんです。
あ、当初は、
ええ、
はい、
別の作品がありますんで、それを今回、全国回すつもりだったんですよ。ははは。で文化庁とか、自治庁とかの補助金もそれで申請したんですね、ところが今回やってその今やってほしいと、今これをやるべきだと、特にその東京以西の人たちの中から311の記憶がどんどん薄れてると、で今これはやらなくちゃダメだって言われて、それもそうだなと思って、でその予定した作品からこれに切り替えたんですね。だからもう補助金も前の作品で受けちゃってたからちょっと揉めたんですけど、いろいろ揉めたんだけど、それ一つずつクリアしてって、それで今回こういう形になったんです。
あ、そうですか。じゃあやっぱりその夏にやった反響がやっぱりそれを後押ししたという、
そうですね、
ことになる、
でも周囲にもやっぱりこれ今やるべきだと、どうしても今 やんなくちゃダメだっていうふうに言われて、というのはね、やっぱり地元の新聞と全国紙、東京で見る全国紙との温度差がどんどん出てくるんですよ。地元はやっぱりもう未だもって一面からもう本当に311を引きずってるんです、記事がね。だけど東京からこっちは内閣改造とか、TPP とか、まあ、全然その視点が違ってきちゃってる。つまり西は忘れちゃってるんですね、もう、遠い出来事みたいにして。だけどこう考えてみると、大井の原発再稼働にしても泊まりにしてもそうだし、それからがれきの各地の受け入れ拒否だとか、ああいうふうな問題を見てるときに、やっぱり今このことに口を塞いでるってことは僕は良くないなと、もう大胆に今やらなくちゃ本当にいけないなというふうに思ったですね。
ちょっと話は変わりますが、倉本さんは富良野に移り住んだのが1977年ぐらい、もう35年ぐらい
になりますね。そうですね、5、6年になりますね。
そうですね、もうずっとそこから現在に至るという感じですけど、はいはい、その間の、もう日本の変化とか、あるいは震災以降の、日本社会の変化状況というのはどのように捉えていらっしゃいますか。
これはね、行く前からその変化を僕は戦争中にずっと過ごしてたから、
はい、
小学生5年です、終戦ですから、震災よりもむしろ戦争がでかいです僕には、で戦後そのとにかく豊かになったでしょ日本が。でこんなに恵まれてきちゃって、こんなに世の中が明るくなってきちゃって、 こんな状態がいつまでも続くわけがないっていう不安感がものすごくあったんですよ。
あ、それはもうずっと
あった、ずっとあったんですよ。
こんなはずじゃ、このままでいくわけない、
こんないいことがいつまでも続くわけがないっていう不安感が、それで僕は自分から富良野に行っちゃったんですね。富良野も探して決まった土地ですけれども、だからね、変な言い方すると311が起きた時に、あ、やっぱり来たっていう気がしましたよ。
あ、やっぱり、
ええ、あ、いつか来るな、こういう時がっていう感じがしましたね。
それがまさに今現状こうなっている。
そうですね。
そうですね。そんな中、倉本さんご自身にとっては戦争の方が大きな体験だったっていうことになる。
やっぱりそうですよね、どうしても、まして少年時代だったし、軍国主義の時代でしょ、それで民主主義が入ってきて資本主義が入ってきたでしょ。この資本主義の入ってきたのはやっぱり仰天しましたね。つまり今まではその節約の生活だったし、節約が美徳だっていうことだったんだけど、資本主義って何なのってその先生に聞くと、これからはその資本主義の社会になったから再生産不能のものは作っちゃいけないんだっていうふうに言われた、つまり壊れるものを作れと。
なるほど。
壊れないと新しいものが売れないと。
壊れるのが前提ない人だ。
そうそう、はい、だから消費、つまり浪費が美徳であって節約は悪徳であるという方向が逆になったわけですよ。これはでかかったですよね。
それもじゃあ先ほどおっしゃった、おそらくこのままでは、このまんまではいかないんだろうというところの根底に
不安感の根底でありました。ですね。それはね、
今回の明日悲し別でを含め、悲し別シリーズのという感じもするんですが、その希望というのがやっぱり重要なキーワードになっていると思います。こういう時代社会の中で倉本さんが見出すその希望というのはどういうものなんですかね。
そのことをずっと僕考えてきたんだけど、結局人類って46億年の歴史の中のほんのあっという時間の中で人類は誕生して今に至るわけですけれども、この間に人間の脳がものすごく肥大化したわけですよね。賢くなったわけでしょ。だからいろんなものを作ったり発明したりしたんだけれども、その時に同時にその良くなった頭でサボるってことを考え始めたんですね、人類は。つまり自分の体が持ってるエネルギーでそれまで暮らしてたものが自分のエネルギーの消費量を抑えようと思うんですよ。だから5メートル歩けばテレビ消せるのに、それをリモコンで操作して歩く労力を消そうと、自分の体の中のエネルギーの消費を使わないということを便利という言葉で置き換えたんですね。だから便利というのは自分がエネルギーを消費しないっていうことを多分便利と言ってんだと思うんですよ。で、便利が膨らんだものが豊かさっていう言葉で置き換えられたと思うんですね。とか豊かさっていう言葉は本来リッチにして幸福、幸せっていうことは必ず辞書を引いても定義として出てくるんだけど、幸せはどっかへ置いといてリッチであるということをただ豊かさというふうに表現しちゃったんですね。それでずっと来ちゃったっていう気がするんです。だからその思想の下で日本はアメリカに追いつけ追い越せで経済成長を遂げて、すごい日本というスーパーカーを作っちゃったわけでしょう。ただこの、今僕が思うのは日本というスーパーカーはその確かにスーパーカーなんだけども、付け忘れた装置が2つあるという気がするんですね。それはブレーキとバックギアを付け忘れたという気がする。だから止まるっていう、止まって考える、あるいはバックするっていうことをしない思考方法になっちゃった。
アクセルだけついて
る、アクセルだけついてる、言い方を変えると回遊魚なんですよ。マグロとかカツオみたいに口開けてずっと走ってないと、寝てる間も走ってないと生きていられないわけでしょ。日本はマグロ化したわけですよ。でそのことがね、だから先へ先へという日本人というものを作っちゃった。 でもそこら辺に何か一つのあれがあるような気がする。だから僕は希望というものがあるんだとすれば、自分のエネルギーを、体内のエネルギーをどのぐらい使うか、そこへ戻るしかないというふうに考えてますね。
うん、自分のエネルギーをどれだけ使えるのか、使うのか、使うのか。
あの回遊魚はね、まだ人間よりマシなのは自分のエネルギーでもって前へ進んでるんですよ
そうですね。
だけどアクセル、あのブレーキとかバックギアっていうのはただ踏めばいいんだけども、うん、もうなんか自動的にアクセルのモードに入ってダーッと進んでるっていうのは、いわば高速道路は逆行できませんよっていうことですよね。
そうですね、
ええ、
うん、それがではもうオートマティックのところでもうドライブに入りっぱなしになっちゃう
そういう
ギア変えられないっていう、
そういうのが今の日本の人ではないかなっていう気が僕はしますね。
なるほど。じゃあそうでないところにどれだけエネルギー使うのか、いうところにやっぱ立ち返るべきだろう。
そうですね、
もともとはやったはずだし、
やってました
ですね、これからその日本あるいは日本人がそうなると目指すべきとか、あるいは目指してほしい明日、というのはどういうものなんですかね。
当たり前っていう言葉がとっても僕最近気になるんだけど、
当たり前、
はい、当たり前の基準がブレてきちゃってると思うんですね、
当たり前の基準。
例えばね、
はい、
富士山登ったことあります、
はい、
あります、
あります。
富士山は3776メートルありますけど、
はい、
それをお登りになった、
はい、
5合目からからじゃないですか。
5合目からです、はい、
5合目は2400メートルですよ、
はい、
そう、3776マイナス2400しか登ってないわけですよ。
そうですね、1300メートルぐらいですね。
そうでしょ、
はい、
1合目がすでに1300メートルなんですね。そう、富士山3776メートル登ったということは、はい、駿河湾から登ってないと、つまり海抜ゼロから登らないと、登ったとは本当は言わないんですよ。
なるほど、そうですね。
でも5合目から登った、
でも登った
と言ってるでしょ。
言い切りますね、はい、
言い切るでしょ、
言い切ります、ね、
そこはまずもうすでに麻痺しちゃってることなんですよね。
あ、なるほど、
だけどこれ今後世の中が進歩すると、6号目まで車の道がついたり、7号目までエレベーターがついたり、それを文明の進歩と我々言っちゃうんです、
はい、
だけどね、5号目の演習よりも6号目の演習の方が小さいですね。7号目になるともっと小さい。それに比べて4号目3号目と戻っていったとき、特に海抜ゼロになったら演習は広大ですよね。選択肢がいろんな選択肢が出てきますね、上に登るための道の、はい、つまり、ね、我々はその選択肢の一番原点に戻って、もっといろんな選択肢を考え直す必要があると思うんですよ、
海抜ゼロのところに、
ゼロってところに、だ、僕は物事を考えるときに、作品作るにしても何にしても常に分かんなくなると海抜ゼロに戻ろうとするんですね、例えば北の国からなんてのは21年間書きましたけども、時々分からなくなるわけですよ。これ話だけで進めてっていいんだろうか、北のって何だったんだろう、国って何なんだろう、からって何なんだろうっていう、その原点に戻るんですね。そこからもう一度思考を開始すると、ああ俺は初心の時にはこういうふうにこの話をこういう意図で書き出したんだなっていうところに戻れる。でそれが本来の当たり前っていうレベルだと思うんですよね。
原点、まさに原点に戻る、
原点に戻るということですね、
ゼロのところに戻る
って、当たり前ってね、英語で言うと多分ナチュラルだと思うんですよ、でナチュラルっていうのはネイチャーから来てますよね、
はい、
つまりやっぱり自然と関係あるんですね、
ほぼイコール関係ですね。
そうですね、
そうするとその目指すべき明日というのは、結局でもそこに立ち返ってまた行きつ戻りつっていうところの中で見つけていくものなんですか。海抜ゼロの
行きつ戻りつというか、やっぱり戻らないとダメですね。
ああ、戻るということ、
うちの娘の夫婦が富士山登ってきたっていうから、お前らがどっから登ったったら5合目から登ったっていうからバカ野郎って言って駿河湾から登らなくちゃ登ったとは言えないって言ったらなかなか休みが取れないからって、その次に1号目浅間神社から登ったんですね、はい、5号目まで登ったんですね、
はいはい、
で繋いだわけですよ
なるほど。
でつい最近 駿河湾へ行って田子の浦に足をつけてそこから村山古道っていう昔の道を浅間神社まで登ったあそうかよしよしあの偉い偉い
ってそれで完成
それで完成になったやっと
それはちゃんとつなげなきゃ、
それはやっぱり、うん、でつなげてるとねいろんな発見がありますよね、うん、その中に、その中でやっぱり、見つけた発見というのは彼にとっても達成感と同時に、いろんなことをやっぱり、掴んだみたいですね。
でこれで富士山に本当に登ったことになる、ね、なるなっていう。
エベレストも同じなんですよ。
うん、そうですよね。
僕の友人だけど三浦雄一郎も野口健も、
はい、
みんな登ってないと思うのね。8848メートル。ネパールのカトマンズって1300メートルなんですよ。あそこまで飛行機で行ってるでしょ、だ僕は世界中にねエベレスト登ったやつはいないんじゃないかと思ってとか調べたらいたんですよ。
いた、
はい、2人いたんです。で1人はねオーストラリアの登山家でティム・スネープ・マッカートニーって人でね、この人は1981年に登頂に成功するんですよ、
はい、
と友達に皮肉なカメラマンがいて、お前8848メートル本当に登ったのかって言われてショック受けんですね。10年間ね準備して、
はい、
インダス川の河口のベンガル湾に面したインド洋から登り始めるんですよ、
はい、カトマンズに向けて、
カトマンズに向けて、それでね、もう一度1900年に登頂に成功したんですよ、これは本当に登りましたよね、もう一人日本人がいるんですよ、岩崎圭一っていう人が、この人はねやっぱりベンガル湾から行ってるんだけど、ただしこの人はインド平原を自転車で行ってるんですね。でもまあ自力だから、これも登ったと言えますよ、ね、この2人だけは本当にエベレストを登ったけど、他の人たちは
真の意味では
僕は登ってない。まあ三浦さんこれからまた登ろうとしてるから水を差すようだから言わないんだけど。
そうですね、なるほど。じゃあでもその先ほどのお話の当たり前ということをに戻るとやっぱりそのゼロ地点に戻る、海抜ゼロのところに戻るということがどうしても必要なアクションになってくる。
そう思いますね。
うん、
そうするとね、いろんな今行き詰まったものの考え方が、
はい、
選択肢がいっぱい増えるでしょ、面積何しろ円周が広いんだから。
そうですね、そのルートもある意味無限ですね。
無限にありますでしょ。
ですね、はい、
ですからそういうふうに物事っていうのはこう考えていって、原点というところからやっぱり立ち戻って考えるというのは非常に必要なことだと思いますね、人生にとって。
当然のことながらものすごいエネルギーが必要な作業ですね。でそこからその原点に戻るという方向ベクトルだけ考えると、そこからあんまりプラスのものはもしかしたら生まれてこないのかもしれない、その局面だけで考えると。でもやっぱりでもそれは行かなきゃいけない、
それ発見できないというのはその人のが5合目から登るという登る方法を変えてないからですよ。五合目からの登り方という思考方法をも変えなくちゃダメですよ。
そうですね。
あのね、つい最近、はい、今やってんだけど、アートオブ我慢っていう展覧会を上野の芸大でやってます。
アートオブ我慢
っていう、アメリカから今全世界回ってるんですけどね。これはね、戦時中に日系人が、アメリカの在住の日系人が全部収容されるんですよ、砂漠の中の捕虜収容所に、捕虜っていうかな、収容所にね。でその連中がやることないわけでしょ。で道具もそのナイフとかそういったもの与えられてない。でその中でね、しかもいつ果てるかわからない収容所生活、その中でね、逃亡しようとするやつで射殺されたやつもいるんだけれども、彼らは作ること、物を作ることを始めるんですよ。でね、まずね、砂漠の中に落ちてる罠とか鉄くずを拾ってきてね、それをね炉で溶かしてね、ナイフ作っちゃうんですよ。ハサミを作るんですよ。でそれでもって木彫なんかを始めるんですよ。で椅子を作ったり、まず最初は実用品なんですね。それから砂漠の中で掘ってるとちっちゃな貝がいっぱい、貝殻が出てくる。その貝殻でブローチ作ったり、どんどんどんどんその作業に凝り込んでくるんですよね。そうすると 自分が作ることでそれが一つの絶望の中で生きがいになってきますね。でしかもそれを人が見て美しいって言った時にジャンタにあげるって言った時に、本当なんて言って、うん、喜ばれるということの快感が出てきますね。それでどんどんどんどんグレードアップしていくんですね、うん、これがアート・オブ・我慢っていうものなんですけれども、うんうん、もちろん美術家を志して行った人もいるから絵描きさんもいるんですよ。だけどその例えば彫刻もあるし、例えばヤスリをかけて仕上げますよね普通ね。ヤスリがないでしょ。でガラスの破片を粉にしてそれをボール紙の中に押し込んでそれをヤスリにして削ってんですよね。そういう発想っていうものがを自分で仕上げるっていう、これもゼロからの発想ですよね。だから僕は創作っていう言葉を考えるときに創も作も作るだけど、僕の定義では作っていうのは知識と金で前例に基づいて作ることを作という。しかし金がなくて知識がなくても知恵でもって前例にないものを生み出すことを創というと僕は思う定義してるんですね。そこのポイントから全ての人生に関しても考え始めないと新しい発想っていうのは出てこない。だから僕はうちの富良野塾って始めた時に金句を2つ作ったんだけど、はい、そうは言ってもって言葉と前例にないからって言葉は金句にしようって言ったんですね
やっぱ創作ってのはそういうことなんですね。そう明日ということで言うと、まあ、実社会の中で明日の主役となるのは当然今の子どもたちになりますね、そういった子どもたちに今その倉本さんから伝えたいことというのはどういうことになりますか。
その答えになるかどうか分かんないんだけども、311の後で講演会なんかで行くと僕必ずみんなに手を挙げてもらうことがあるんですね。それは今原発が是か非かっていう問題で2つの岐路に立たされてると思うんです。分かれ道に。で一方は今の豊かさは捨てられないからどうしても原発が必要だと、その代わりその原発がまたどういう事故が起こるか分からない、その覚悟をする覚悟を持てるかっていう一つの道、もう一つはそれは嫌だから原発の恐怖は少し生活を戻すと、不便になる、収入も減る、日本は8等国か10等国に落ちるだろう、その覚悟があるかって両方の道を選ばせるんですね。で手を挙げてもらうんです。そうしましたらね、あるところでやった時に下に400人一般の人がいたんですよ。で上に400人高校生がいたんですよ。一般の人はね戻る方にね 90% 手を挙げました。高校生は原発は捨てられないと、今の豊かさは贅沢は捨てられないという方に 70% 手を挙げました。でこれは何なんだろうって僕は思ったんですね。でこれからの社会は君たちが作る社会だって、下にいる人たちは一般の人たちはもうじき死んじゃう人たちだと、でこれから君たちが作る社会であるんだけども、多分君たちはその昔に戻るということに対する恐怖があるんだろうと。つまりあなたたちは生まれた時から携帯があり、コンビニは夜中までやってるし、自動販売機はどこにでもあるしっていう、そういう社会に生まれちゃってるから、それがなかったという世界を想像できないでいるだろうと。で僕らの時代はなかったから、ない時に携帯が欲しいとは思わなかったわけですよね。だから夜中にコンビニ行けばいつでも冷えたビールが手に入るという生活は、そんなことありえないっていう位置にいたわけでしょ。だからそこの問題がまず一つある。それからねもう一つはね、1960年代には子供はだいたい8人寝てたんです。どんどんどんどん睡眠時間遅くなって、大人も もちろん遅くなって、すると日が沈んでから活動してると電気がいりますよね、エアコンもいりますよね、冷蔵庫もいる、いろんなものがいりますね。その分電気消費量を増やしてるわけでしょ。これが太陽の出と入りっていうのは昔から変わってないんですよ。だから会社の始業が7時であって、 就業が4時であるならば、うちに帰るまでに、うちに帰ってやっと日が暮れるという生活に、人間の活動時間をずらせば、原発はいらなくなりますね、多分。1970年代の生活に今戻すと、電力消費っていうのは日本の場合5分の2で済むんです。で、5分の2っていうのはね、実は今世界の電力消費量の平均値なんです。日本はめちゃくちゃ使ってるんですよ。だからそういう工夫というか、そういうことを政治家なり国なり財界なりが考えりゃいいんだけど、もう財界なんか原発がないと何もできない。だから原発はいるんだっていうところで考えがもう固定しちゃってるんですね。脳効果を起こしちゃってるわけですよ。だからそうは言ってもになっちゃうわけですよ。そこを変えないとダメ。で、子供たちは特にその親たちに影響されることはないんだから、自分たちの新しい知恵でもってそこを開発するっていう方向へ向かわなくちゃいけないんだけど、子供の教育を今そういうふうに脳効果を起こした親たちが教えてるから、だからしょうもないんですよね。教育はだからもうそもそもおかしいんでしょうね。
その子供たちも当然前提として、それこそ生まれた時からそういう生活だから、うん、それ以前は実感として当然ない
ないし、想像力がないですよね。だからない時代を想像してごらんって言っても想像できない、うんうん、
はい、
だからやっぱり僕そうだな、富良野塾っていうのやって26年間やってどんどん落ちてきたのは、子供たちが変わってきたのは、無反応な子供が多くなったってことと、想像力がどんどん欠如してきたってことですね。
うん、
多分 IT のせいだって気がしますけどね、僕の個人的な考えでいくと、うん、人と向き合うよりも機械と向き合っちゃうっていう事情になっちゃうから、
うん、
人間というものの、そのコミュニケーションを取って人とこううまくやっていくという社会的な生き物から離れていってるっていう気がするんですね。
うん、
さっき子供に向かって何が言いたいことがあるかって言ったら、はい、そこですよ、僕は一番言いたいのは、うん、だからまず子供は今の大人の考え方に疑問を持たなきゃいけない、
うんうん、そのためにはやっぱり人と向き合わなきゃいけないだ
ろう、そうそうそう
っていうことですね、それはセットになる、
そう だと思いますね。
倉本さん、本当にこれまでさまざまなタイプの人間を描いてきていらっしゃる、そんな中でその倉本さんは人間の本質というのはどういうふうに捉えていらっしゃるんですか。人間、
動物ですよね。人間は動物なんだけれど、うん、動物と一つ違うことは、感動を共有できる唯一の動物でしょうね。
感動を共有できる、
感動する動物って他にもいるんですよ、
うんうん、
馬は子別れさせれば泣きますしね、涙流しますし。
なるほどなるほど。
ただ感動を全く知らない人と一緒にいて感動を共有できるっていう特殊質があるために、映画館とか芝居小屋とかスポーツのスタジアムとかそういうものができたんですね。だけどテレビができて、テレビが一家に一つの時はみんな共有できたんだけども、うん、このチャンネル争いなんかあって豊かになっちゃって、子供部屋にもあると一緒に共有しなくなりましたね、うんうんうん、それでもテレビというものが生放送、あの放送を聞いてる時にはその同時刻時間を共有できたんですよ。と今度 DVD になった、ビデオになった、 DVD になった、時間も共有できなくなりますね、
うんうんうん、
それ文明っていうのは人間の感動を共有できるという特質を消す方へ向かって進んじゃってるっていう気がしますね。
人間の本質が感動を共有するというところにあるならば、全く反対方向と言ってもいいかもしれない、
そうですね。科学者はそんなこと考えないでしょ
気づいてみたら大変なものになっちゃってたっていう、そうですか。なるほど。でもやっぱり人間は本質的に感動を共有するものであるんだから、そこはそこもやっぱ立ち返らなきゃいけない。
そうですね。
あの最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生という方はどんな方ですかね。
まあそれは何人も先生はいます。ただね、まあ、これどれと個人的に言えないんだけど、僕ある人に お前は天狗になりやすいから常に3人頭の上がらない先生を置いとけと言われたんですね。で僕置いてます。でも年取ってくるから先生死んじゃうんですよ。そうすると先生変えなくちゃならない。やっぱり3人置かないです
よ、ね、
今どんどん若くなってます。僕よりずっと下の人。
なるほど。
その人が白と言ったら僕は黒だと思っても白だと思い込むようにしてます、う
ん、でもそれは常に逆に3人もう常に
3人は
キープして
る。キープしてる
んです。ああそうですか。じゃあそれが更新されつ
つ更新する、
じゃあ今いらっしゃる3人の先生はだいたい
だいぶ若いです
。年はかな。その先生はどうやって発見する、見つけるんですか。
いや付き合ってるうちに、
はい、
こいつは尊敬に値するなって俺よりずっと真実をついてるなっていう人を探すわけですね、
うんうん、じゃあかなり意識的にそれは
探します。
探して
ただしそれは知識じゃないですよ、
うん、
知識は僕は当てにしませんから。知識は思ってるっていう意味じゃないです、
うん、
人間としてね、
うん、
知恵も持ってるし、
うん
うん、だ一人はヤクザみたいな人がいますよその中には、
うん、
でも人間としてのやっぱりその人は教師ですね。
うーんそうですか、ね、常に3人
常に3人、
うん、じゃあそのリストアップされ予備軍みたいな方々もおそらくいるかもしれない。
いや予備軍はなるべく考えないです広がりすぎるから。
ああそう、じゃあ今はこの人たち、この3人、
一人だとねやっぱ偏っちゃうんですよ、
うんうん、じゃあそのジャンルとかもいわゆるジャンルも違う
ジャンルじゃなくてもう生き方すべてに関しての先生ですね。
それはやっぱり3人いらっしゃることによっていろんな角度からの教えが来る、
そうですね、自分が成立してるっていう、
あ
自分が間違った方向へ行かないようにというふうに自分を規制してます。
2013年全国で公演される舞台明日悲し別でについてのお問い合わせはトゥモローハウス 03-5456-9155 03-5456-9155 までお願いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日は脚本家、劇作家、演出家の倉本壮さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ
スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、脚本家、劇作家、演出家の倉本壮さんをお迎えしてお送りしました。倉本壮さん、すごい、イメージが僕はね先行してて怖いイメージだったんですけど、いや兄はからやですね、本当に腰の低いジェントルマン、やっぱり実るほど神戸を垂れるなんとやらという感じですけどもね、まあ、でもその中に本当に熱い思い、そしていろんな気づきがありました。一番最後の方でね、お話しいただいた、常に3人の先生も心の中にいるんだというお話もね、これもすぐ真似しちゃおうかななんていうふうにね思った次第でございました。舞台明日悲し別で本当にこれはね必見かと思います。ぜひぜひ、ホームページなどもチェックいただいてご覧いただければと思います。さてここで番組からのお知らせです。この番組初の本学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵が徳馬書店から出版されております。これまでご登場いただいた方の中から21名が登場するオールスターアンソロジー、番組ホームページ www.jfn.co.jp/進めでは特設ページも展開しております。また番組ツイッター学問アンダーバー進めでも情報発信しています。学問のすすめ学校では教えてくれない達人の知恵、ぜひ手に取ってみてください。次回の学問のすすめは作家の平野啓一郎さんにお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。